もしもし。
もしもし、こんにち
こん
は。
に
お
ち
世話
は。
になります。
テレホン人生相談です。よろしくお願いし
よ
ま
ろし
す。
くお願いいたします。
はい。ではまず最初に、今日のご相談、どんな内容なのか簡単に教えていただいていいですか？
同居している親との接し方というか、私自身のその心構えとか持ち方をですね、ご相談したいと思って。
親御さんとの関係の上での心の持ち方のようなものですね。わかりました。では、お年をお聞きしてよろしいですか？
私40歳です。
40歳。ご家族は？
同居の家族が4歳の息子と、
4歳の息子さんと、
私の、両親、父と母ですね。
お父様とお母様ですね。この4人。じゃあ、旦那さんとは？
同い年ですが、今別居しております。
別居中なんですね。わかりました。で、ご両親と4歳の息子さんと4人で暮らしてらっしゃると。お仕事はされてるんですか？
しています。
フルタイムで。わかりました。で、親との心の持ち方ですけれども、具体的にはどんな感じでしょうか？
2年半くらい前かな、夫が息子にきつく当たるようになって、息子に対してバカにしたり無視したり冷たくしたり、まあ私にも同じような感じなんですけど、息子にはもっとひどくて、で息子がもうストレスのあまり食事をちゃんと食べなくて、体重も身長も伸びなくなったり、いろいろあって、これは離れた方が、試しに離れてみようって思ったのが、まあ10ヶ月ぐらい前なんですけど、
10ヶ月前から別居なんですね。
そうなんです。高齢の両親が暮らす家に出戻ってきた状況で、
それで別居することになって、ご実家に戻ったっていうことですね。
そうです、そう
高
で
齢っ
す。
てお父様お母様おいくつ？
もう60半ば、65かな、確か。
なんか高齢とは言わないんじゃない、今の世の中で
今
は。
の時代よりちょっと
言わないよ。
本人たちはもう高齢者だから疲れちゃったみたいなことを
まあ
やっぱ
ね、ご
り、
本人はね、お疲れがあって。それで、
だいぶ負担をかけてる時刻はすごくあるんですけど、
負担をかけてるというと、例えばあなたフルタイムでお仕事されてるから、保育園の送り迎えとか、それとか日中は見てくださってる？
日はもうほぼ全て保育園で、
保
病気
育園
の時
で。
は基本私とその両親が交代で見る感じなんですけど、ただやっぱり私と子供がいるせいで、食事の量も増えちゃうし、
ご飯は作ってくださってるの
そ
ね。
うなんです。まあ私よりは両親の方が上手なので、
まあ、それが大変だと。
そうですね。あと洗濯なんかも増えち
洗
ゃう
濯も
し、
ね、そう
生
ね。
活時間ももう用事に振り回されちゃうから、特に母が家事で負担を感じてて、自由がなくなっちゃったみたいな。ですごくこう無意識にきついことを、本人こう意識が半分そういう時は飛んでるらしくて、子供にも母が無意識にきつく当たったりするから、
じゃあお母さんがきつい言葉で、まあ、4歳のボクちゃんにもきつく当たっちゃうことがあると。
すごく、ただ子供はちょっといじめる実の父親から逃げてきて、おじいちゃんおばあちゃんに可愛がられてすごく幸せそうなんですけど、
おばあちゃんきつく当たってるっていう話だったけど、可愛がられて幸せそうなの？
そうなんです。すごく波はこうザブンザブンあるけど、基本的には孫を可愛がってくれるおばあちゃんと、あと
波
お
はあ
じい
る
ちゃ
け
ん
ど
が、
ね。それ
だか
で。
らその母のダークな面とか、それで父と母の喧嘩とかがもうすごくうまく言えないぐらい辛くて、辛いんだけど、子供の環境としてはこのまま我慢していた方がいいだろうし、
そうかな。あなたがそんなに辛いのに、なんで出ないんですか？
自信ないんですよ、実は。料理も下手だし、フルで仕事してるとどうしても家事とかも手抜きになっちゃうし、まだ離婚は成立してないんですけど、前の家庭で失敗したのは、やっぱり自分が子供を十分見てやれなかったのが大きいのかなって。
そうかな。もしかしてあれかな、ご自分自身も子供さんに辛く当たっちゃう時があるのかな？
それは多少母が荒れてる時も、それで辛いまま子供に接すると、早くしなさいっていうのをすごいきつく言っちゃったりとかっていうのがあるんですよ。言っちゃいけないことなんだけど言っちゃったり、でも独立してうまく家事とか子供の教育とかを回せる自信が本当になくて、経済的っていうよりはやっぱりそっちの運用の方が特に自信ないし。
そうすると、今日最初に簡単にお聞きしたご相談の内容は、同居のご両親、親との関係、その中での心の持ち方 ていうことだったけど、問題は親子関係なのかな。あなた自身の中にたくさん問題があるようにも聞こえてくるんですけど、
はい
はい、だ今すごい大変な状況なんだろうなっていうのは聞こえてきました。聞こえて伝わってきましたが、
はいはい、
その中で今日先生にね、
はい、
何を聞きたいかな、
はい、
何が一番引っかかってるんだろう。
そうですね、うまく言えないですけど母、
うん、
に、まあ、すごくこう負担はかけてるしお世話になってるし助けてもらってるんですけど、
はい、
なぜかどこかで嫌だっていう気持ちとか、
うん、
こんなことしやがってみたいな、うまく言えないんですけど怒り、
うん、
みたいのがずっと消えないというか、
うん、
それをなんとかしたい、
うん、お母さんへの怒りをなんとかコントロールしたい、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、でも別に住むということは自信がなくてできない、
うん、
うん、じゃあそのあたりのことについて先生にお話聞いてみましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、わかりました、
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の坂井誠先生です。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、では先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そのご実家っていうのは、
はい、
10ヶ月前に戻るときはうちの夫がこんな風だから戻りますってご両親に言って戻ったんですか。
そうですね、あの両親の方から夫がおかしいんじゃないかって、うん、子供が調子を崩して危ないんじゃないかっていうアドバイスがあって、あ
でご両親が気がつかれて、あのご実家にはお子さん連れて時々戻ったりされてたんですか。は
いはい、時々遊んでもらってたから、うん、すごく馴染みがあったんです。
あなるほど、じゃ あのおじいちゃんおばあちゃんとも仲良く懐いてというか、
はい、とても懐いて、
うん、でご両親の方からもう戻っておいでって話が出たんですか。
最初は長期化するとは思ってなくて、
うん、
ちょっとこう静養しに来たらぐらいの感じだった。
は
い、
それがもう10ヶ月にわたっちゃって、
う
ん、ご両親から言った話なんだけど、
う
ん、また疲れてきちゃった。
実家に戻ってから3ヶ月目ぐらいにはもう特に母が疲れちゃった、
うん、まあ、お母さんが疲れちゃったっていうのはそれは客観的に仕事量が増えてるんだろうから、それは長くなれば、
はい、
さっきおっしゃってた食事の量が増えるだとか、はい、洗濯も増えるだとか、はい、これってだけど、はい、自分がやりますっていう話にはできないの。
しましたが、それはちょっと逆に大変だと言われて、うんうん、
まあよくわかんないんだけど、なんで大変なのかな。
ビジネス的に作業を分担するっていうのが苦手なんだと思うんです。
っていうかお母さんが使ってない時に使わせてもらうっていうんじゃいけないの。
それもなんか大変だっていう、なんかうまく言うんですけど自分で全部コントロールしたいみたいな。
あの方法としてはね、
はい、
実家にいてうまくやる方法を考えるか、
はい、
玉木先生からも出てたように、
はい、
別に住むっていうこともあるんじゃないのって話があって、
はいはい、
でそれは自信がないんですとおっしゃってたんだけど、
そう
で、ね、でも具体的にはその2つしかないですよね。
そうなんですよ、客観的にはその2つになるんですよ。
でどうするかっていう話だと思うんですよ。
実はおじいちゃんおばあちゃんも一回その別居3ヶ月目に大変そうだから近くにアパートを借りるっていう提案を私からしたら、
うん、
子供のことを考えなさいと、大人になって一緒にいた方がこう孫のためだと。
一緒にいたっていうのはおじいちゃんおばあちゃんと孫が一緒にいた方がいいっていうこと。
そうそうそうそう、夫の精神的暴力みたいなことで子供があの心身ともに調子を崩した状態で、
でも
こちらの実家に来たので、それを回復させるために必要だと。
うん、だけどそれはおじいちゃんおばあちゃんの意見だよね。
うーん、
お母さんあなただから。
孫に対しては基本的におばあちゃんが調子を崩してる時が優しいので、
うん、
すごく子供がそのいいフィードバックを受けて元気になってる感じがすごくあるから、この環境を奪ってしまうのがいいのかどうかって迷いが母親としてあるんですね。
うん、だけどこの環境にいてあなたが心が疲れてるんでしょ。
そうなんですよ。
だからどうするか決めなきゃ。子どもの環境っていうのをご両親といるのがすごくいいんだっておっしゃるけれども、
はい、
そういう状況であなたが今みたいに悩みを持ってね、
はい、
心が乱れてるじゃないですか、
はい、
そういうお母さんと一緒にいるのがいいとは限らないと思うんです。どの角度から見るかによるんで、お子さんはそれはお母さんがどういうふうかって感じてますよ。
うん、ちょっと ットどころじゃなくて癖があるので、いわゆる育てにくい子なんです。ちょっと精神科にもちょっと見せてるぐらい、
うん、でもそういうお子さんだったらそういう前提でやっていくしかないですよね。
なんでしょう、こうそのアクションとして先生のおっしゃる通りなんですが、うん、なんだろう、なんかうまくお伝えしきれてないっていうか、うまく言えないですけど、そのアパートを借りるってで行くときに相当修羅場になるなって。
誰と？
親と。文句があるのかとか当てつけなのかっていう修羅場に多分なる気がする、
うん、でそこであなたがどう考えるか、あなたの本心がどこにあるかだと思いますよ、
うん、
こう言われたらああ言いましょうじゃないんだもん。あなたがそこでこういうふうにしますって言えるかどうかだから、うん、大変感謝してるけれどももうこの子と二人で暮らしていきますと言えるかどうかだから、そこで修羅場になるからできませんね、これもできません、あれにできませんって言ってるだけだったら今のままいるしかないですよ。そこであなたが考えを決めてね、私の考えだから最後はこうしますって言わなくちゃいけないの。それ分かりますでしょ、
理屈では。
全部できませんって言ってたら今のままいるしかないんですよ。
そうなんですよね、
うん、できない理由を一生懸命考えてだからできませんって言ってる間はじゃあ今のままいるしかなくて、じゃあできるだけお母さんの気持ちが和らぐようにやるしかないってそこに行っちゃうんですよ。だけど10ヶ月でこうなら1年2年経った時にどうなるかっていうことも考えてあなたのやり方を考えないといけない、それをまず決めないといけないと思います、
うん、いかがですか、うん、なかなかねお考えがまとまらないと思いますけどね。でもお聞きしてると、
はい、
あなたのお母さんとあなたの親子関係と、はい、それから今あなたとあなたのお子さんの親子関係あるじゃないですか、
はいはい、
ね、であなたはどちらを向いているんだろうってお聞きしてると、
はい、
なんかねお母さんの方向いてるように聞こえてくるんですよ、
はい、
うん、だから時々ね子供のために子供のためにっておっしゃるんだけど、
うん、
でも最終的にはどっち見てんのかなっていうとお母さんを見てる感じがする。
うん、正直母の機嫌取るために子供をきつく叱っちゃうところはありますね。
だからあなたのお母さんとあなたという親子関係の中でお母さんに嫌われたくないとか、はい、お母さんにいいこと思われたいとか怒らせたくないとか、そういうある意味言葉悪いかもしれないけど呪縛、
うん、
そこに、そうですね、うん、縛られてしまっていて、うん、でプラス、うん、そういう立場にいるあなたが子供さんを持っちゃったから今度そっちの親子関係のこともあって、
うん、
今ひっちゃかめっちゃかになっちゃってるのかなっていう、うん、でも酒井先生もいろいろおっしゃってくださったし、
はい、
まあ、私も感想みたいなことはお伝えしましたけれども、まあ、その中からね材料はあったかな、あったと思いたいんだけど、その材料を集めて次のステップに向けて考える、
うん、
あなた自身がっていうことかな、まあ、ここでほらこうしたらいいよっていう答えはもう元を挙げられるわけがないんで、
先生方のおっしゃってたのって私相談者がどうしたいのか決めて、うん、で極端な話こう2択っていうか何とかしてずっとここで生活していくか、普通に子供と、うん、引っ越すかっていうシンプルな話っていうか、
うんうんうん、でもあれだよ、この問題の解決はハウツーじゃないよ、うん、こうしたらいいとか別居したらいいで解決するものではないから、はい、私たちがお伝えしたのは材料だからね全部、はい、だからそれを集めて吟味してで、はい、ご自分がどうしていくかってことを考えないといけないわけですよ、ご自分でね、
はい、
うん、でもまあ何か少しでも材料がこの時間でね掴んでいただけたらいいなとは思います。はい、
はい、
うん、
分かりました、
はい、
すいません、お忙しいところ、
どうもありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
はい。